はい、まるき。
はい。
はい、お疲れ様で、転職。
長かったですね。
決まりまして、はい、その話をまあ前週ね、させていただいたんですけども、その第2週目。
前週は、はい、キャプテンがの属性が良くなったっていう話を、
はい。属性良くなったか分かんないけど、はい、今週はね、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、真っ只中、今年は10連休ですから、まあ、いろいろ考えることも多いでしょう。で、皆さん聞いていただいて、お役に立ちたい。
そうですね、
はい、で私の14ヶ月の長いね苦闘を経て、まあいろんなことをやっぱり僕は理解したわけですよ。
14ヶ月っていうと、はい、本当にもう1年以上なので。
そうなんだよ。
っていうか10ヶ月以上ですよ。
そうだよ。
何もない人間が、
そうだよ、
細胞レベルから、
そうだよ、
立派に大人になって、
大人とか分かんないけど、まあ、生まれて
る子供になって、
そうや、
そうそう、
だからそれなりにやっぱ1年がシーズナリティを見てきたので、うん、まあ、それなりにね、まあ、なんか役に立てることが言えるかなというのもありますので、ちょっとその辺の話を今日はしてみたいなと思います。それでは、スタジオスモーキー始まります。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、今週もゲスト、この方。
はい、ハンです。よろしくお願いします。
そして、
総合です。
お願いします。
総合です。
まあ、ハンさんといえば、もうあの業界の人なんで、
はい、
今日はいろんな質問をさせていただきたいと思います、
はい、
ぜひお願いします。けども、転職活動の前にね、
はい、
今あの、人手不足。なんていう言葉が結構まことしやかに言われてまして、まあ、実際あの例えばね、例えばそうですね、外国人労働者を受けるために、
はい、
その特定技能制度っていうんですかね、あれの条件が緩和されたりとか、まあ、地方に行けば本当に人手が足りないよみたいなね、でコンビニも24時間営業できなくなっちゃったとか、まあ、
はい、
まあ、そういう感じ、若干社会現象として、まあ、若干こう露呈しつつあるじゃないですか、
はい、
でそう考えると、まあ、人手不足ということは、まあ、転職市場というのは非常に活況を呈しているんじゃないのかななんていう想像するんですけども、はい、実際のことどうですか。
そうですね、はい、もうずっと右肩上がりであることは間違いなくて、リーマンショック以降ずっと右肩上がりです。ただ、まあ、ちょっと今年に入ってからその景気が後退だとか言われ始めているので、うんうん、少しここで減速をするのかなと思うんですが、うんうんうん、とはいえあの2008年、2009年からずっと右肩上がりしてたものの方が若干横ばいになる程度なので、
まあ、いずれ頭落ちますからね。
そうですね、はい、減速という形ではないのかなと思いますね。
うん、高止まりってある感じ
ですか。そうだと思います。
例えばでも今完全失業率が 2% 切ったんですか。
そうです ね、はい、
ということはまあ実質、まあ、失業者いない
状況
の中で僕は失業者だったんですけども、
それはこのエリゴ飲んでそんな
に、まあ、いやで賃金のでも、ね、上昇っていうのはどうなんですか。今あるんですか。
どうですかね。
基本的に、まあ、完全失業率が、まあ、まあ加減がゼロに近づくと、
はい、
まあ、人を雇うためにはお金をたくさん出さなきゃいけないじゃないですか、
はい、
ということは基本的に賃金上がりますよね。
あの、はい、ただ肌感覚として どうなのかな。
そうなんですよね。
ありますね。実際数値を取ると上がってるのは間違いないと思うんですけど、
はいはい
はい、そうですね、うん、多分肌感覚で感じれる程度ではないですし、
そうですね、
例えば僕らもいろんな方々 の、 その、内定が出た時の条件を見させてもらいますけど、うん、それが別に3年前から比べて明確に変わってるとは思えないですね、
うん、そうですよね、
はい、
そうなんだ、うん、あ、そうだよね、
はい、
それ端的に現れてるのが、例えば転職をしてですね、要するに収入アップで転職する人と収入減で転職する人って、いまだに圧倒的に減の方が多いじゃないですか。
そうですね。
だって7-3ぐらいですか。
うん、
もっと
安い。そうですね、 64から73の間ぐらいですよね。はい、
そのシュームダウンで転職する人の、まあ、理由なんですけども、はい、好きなことがあって収入ダウンでもいいっていうと、もしくはそのやむを得ず会社辞めなきゃいけなくて次の仕事を、まあ、ある期間まで探さなきゃいけないっていう、どちらが多いですか。
圧倒的にやっぱりやむを得ずの方が多いですね。一定数そのなんていうんですかね、会社の経験に左右されて、まあ、早期退職の対象になってしまうような方が一定数おられますので、そういった方々はもう、ある一定期間で決めなきゃいけないので、
はい、そこ行くと結構年齢 の、 その条件で収入が上がっての転職しやすい人と、現でも甘んちを受けなきゃいけない年齢層の人って結構分かれますよね。どうですかね。
そうですね、確かにお若い方が、まあ、お若い方ってそもそもその年収 の、 その差って幅って出づらいんですが、出づらいんですが、その若い方はやはり今、求人がいっぱいあるので、下げて転職をっていう方は少ないのかなと思いますね。
今どうですか、30歳未満で営業畑の、はい、まあ、男性女性、まあ、どっちもいいんですけども、まあ、基本的には今どれぐらいの年収ベースなんですか。
これ業界って全く
もちろん平均、ごくごく平均的な、あ、これぐらいだったら妥当だねみたいな。
そうですね、まあ、私が製造業担当だからっていうと、はい、あと日本がまあ製造業強いからっていうところで、
メーカーで言うと
メーカーで平均してもらうと、多分一部上場の会社で30歳で残業なくて500から550ぐらいですから、ね、はい、
そんなもんですか。
多分そこに繰り越して住宅手当とかつくので、まあ込み込みしていくと多分700ぐらい残業代含めてなるのかなって、そんな感じです。
30代ではな
く30歳ですね。
30歳
で35ぐらいになると、うん、多くの日系企業の場合ワンランク上がるんですね、うん、いわゆる係長主任、うん、管理職一歩手前ぐらいになるので、ここで、まあ、700とか、うん、でまあ、込み込みすると800から850とかっていう、そんな感じの水準ですかね。
大体ね、我々の世代で目安があったんですけど、うん、30歳で、まあ、大体学名500、うん、40歳で1000万、うん、というのが大体目標だったよね。
そうだね、学名で言うと、
そんなに変わりがないですね。
変わってないんですよ。
でも今日本の、まあ、平均収入400万ちょいちょいって言ってるから、
うん、まあ、30万とか
でした。そうですね、
そう考えるとやっぱりそういう方っていうのは多分恵まれてる方ですよね、
うんうん、ただでもやっぱり非正規が増えたからですか、その平均が下がってる感じが。
どこですかね。
どこですか。
いや、実際ね、僕の周り、その、いわゆるその、派遣社員とかでやってる人、結構、あの、女性多いんですよ。大変じゃないですか。交通費出ないじゃないですか。はい、で、休んだら休んだだけお金ゼロ。
もらえないよ、ね、あの、
ゴールデンウィーク10連休ですよ、今回。あの間休みじゃないですか。あれ結構みんな火吹いてますからね。
考えてみればそうだよ
ね。そうなんだよ。日給だからね、ある意味で。で、そういう人たちってなんかね、やっぱ聞いてると、どんだけやっても年収300万いかないですよ。本当。
そう。
いかないいかない。だって月収がさ30万ないんだよ。
まあ、そうだ。一応月で。
ね、24万とか5万って
感じですか、ね、
ないんですか、ね、うん、で例えば仮にまあ25万学面だとしましょうか。で税金が何か引かれて、まあ、手取り20万ぐらい
です
か
ね、うん、そうですよ ね、 ね、はい、
で、まあ、一人暮らししてるとすれば家賃でまあ6万円ぐらい、14万ですよね。そこから社会保険とかもろもろ自分で払わなきゃいけないでしょ。使えるお金って多分ね10万ないですよ。でそこから携帯代とか食費とかもろもろ入ってる、多分自由に使えるから3万とか4万ですよ、うん、本
当に。まあでもそうは言ってももともとね家がいいとかさそういう人もいるわけだから、
それはまだマシよ、うん、だけどそうじゃない人は圧倒的に多いよね。
そういうおそらくその能力の問題というよりかは、うん、それをあえて好んでそうしてる人もいると思う、うん、
いるタイミング、
タイミングとか、
うん、ですね、
もしくは自分がやりたいことがあって、やっぱりこう時間で帰りたいとか、
うん、だけどそれ以上に氷河期世代の人ですよ。
おっしゃる通りだと思います
ね。めちゃめちゃ多いですよね。
はい、
30代
後半ぐらいからですか。
そうですね、入社年度でいくと1994-5から2004-5ぐらいのこの10年間ですね。
そうだよね、なので
年代としては
37-8から47-8
ぐらい
ですよね、
はい
はい、
いやもう我々入ってるじゃないですか。
まあ入ってる、かすってるよね。
俺は入ってる、
はい、俺もまあでも本当その世代の特に女の人ね、
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そ
う
そ
うそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そ
う
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそ、
いや具体的に言わないけど、うん、同じ職場で10年いるんだけど、はい、10年以上かな、いるんだけど派遣元を変えてるの、
はい、
いる
いるよね、
いる
こんな人いっぱいいるんじゃないかなと思って、
多いと思いますね。
そしたらさ、仕事できる子なんですよ、だけど冒険できないんですよね結局、うん、
いやでもね、いっぺん、まあこう言っては何なんですけど、派遣の歴が長いとなかなかそこからなんていうか、こう契約社員とか正社員にはなれないみたいな。
なれないみたいなね。
そうですね。それがやっぱ厳しいみたいなね。やっぱりすごい、いわゆるあのみんなが 誰も知っている、まあ、女子大とか大学とか出ても、やっぱり派遣が長いとそうなるらしいんだよね。
今も変わりないですか、その状況
は。そこは変わりないですね。ただ、今のその、まずその新卒の状況がまず全然違いますので、その氷河期とは違いので、
今新卒の就職率っても 100% ぐらい近いんでしょ。
まあ、選ばなければって話ですね。
すごいよね、
すごい話だな。
ですので先ほど真野子さんがおっしゃっていただいた通りで、今派遣選ぶ方って何かしらそのあえて選んでるので、うんうんうん、そこで満足をできる方だと思うんですね。なので多分それ以上は望んでないですし、その働き方でいいと思うんですけど、でまあ、やむを得ず派遣の方っていうのが今ほんと少ないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
そうですよね、本当、うん、ある感
じですね。仮にその氷河期世代の方が、はい、今自分のねキャリアをアップさせようと思ったらどうしたらいいですかね。結構多いですよ僕の周りに、うんうん、
残念ながらっていう話になっちゃうんですけど、は
いはいはい、難しいですか。
難しいと思いますね。でも先ほどおっしゃっていただいた通りで、やはり、うん、その派遣が例えば 2,3 年とかだったらまた変わるかもわかんないですけど、はいはい、そこがやはり最初の入り口がそこからスタートで、もうそこから10年間景気悪かったの で、
そうですよね、
もうやむを得ずそのキャリアになってしまってますので、うん、そこからのキャリアチェンジは非常に難しいなと思いますね。
そこに、まあ、例えば何かしたらその政策的な配慮がないとやっぱりこのままでは厳しいっ
ていう。そうだと思いますね。
いたたまれないですね。
いや、そういううまく取り入ってその会社で、うん、うまくこうやっていくとか、うん、まあ、たまたま政治にたけてて、うん、もう派遣は嫌ですよ例えば、うんうん、もう少しはことは悪いですけど、まあ、もう少し正式なオフィシャルな仕事をしたいみたいな話をして、こう取り入ってこううまくとかっていう、僕がいいのもなんなんだけど、やっぱそういう根性はなかったんだろうなっていう気がしていて、ね、せっかくそこに入ったんだからっていうような、うん、あんまりこう僕が言うのもなんなんですけど、
うん、
結構いい加減だし、
まあでもそうだよね、うん、それぐらいのテレンテクラ使わないとなかなか抜け出せない、
うん、まあせっかくそういう場にいたんだからっていう気がするけどね、うん、
菅さんの会社、菅さんのもとにもそういった方々と結構いろいろご相談来る方多いんですか。
数としては決して多くないと言いますか、うんうん、結局私がそのご紹介させていただくのが、うん、いわゆる総合職の正社員でってなると、うんうん、そもそもご紹介ができないケースが多いので、
それはぶっちゃけ、はい、なんでなんですかっていうところで、
はい、
企業がやっぱり嫌だからとかっていうこともそうかもしれないですけど、なんで企業が嫌なのかっていうのは、今までそういう正社員のキャリアがないからっていうことだけなのか、うん、はい、なんか他にいろいろこう 考えちゃうところがあるのかっていう、い
や単純に前者でもその正社員としてのキャリアがないかなっていうところだと思いますね、
うん、それだけ
だと思いますね。でそれはなぜかというと、その正社員と派遣の方と の, その業務 の, その、うん、をしっかり分けちゃってる会社が多いのかと、うんまあ、その責任の範囲みたいなところも分けてしまっているので、うん、やはり企業の見方としてはそのやっぱり責任ある業務をされてないっていうふうな見方をするんだと思いますね。
でもその派遣人によってはめちゃめちゃ社員で一緒に働いてる人
もいますね。
当然いるわけじゃなくて、
あのでこれも何ですか、その働いてる元の会社の方針もあるでしょうから、うん一概には言えないと思うんですが、そんな方であれば正社員にさせますよねっていう、
あその社内でって
こと、ね、そうなんです、まあ、
そういう見方をしちゃう
んだ。そうなんですよ、
それはそう思います。だからそうだから僕がさっき言ったのは、そういうせっかくそういうのあれだったら、はい、そういう成熟を使って、はいまあ、契約なり社員になれなかったのかなって思うのは、そういうところ
が、そうなんです。なので優秀なんであればそこの入り口がたとえそうであっても正社員になってる、うん、でもう変な話、そこで正社員になってればいくらでも僕ら の, その求人のご紹介はできるっていう、
そこへ行くとね、ちょっと話し合いしちゃいますけども、僕この14ヶ月で、まあ、ちょっとハンさんの仕事に切り込んじゃいますけども、エージェントにもね、
はい、
いいエージェント、
はい、
そうでもないエージェント、はい、結構
これね、僕もアグリーです。
答えはない、アグリーありますよね、これ、
あれ何なんですか、職務怠慢してるエージェント
あるよね、あるある。
いやちょっと具体的にどういった事例なのかお伺いしたいですけど、
なんかこっちが一生懸命その気になってるのに連絡が来ないとか、はい、なんかこうあの企業からの返事をぼかすとか、うん、どうだったんだって言ってもなんかあんまり答えてくれなかったとすると、僕らとしても対策が取れようがないわけです
よね。そう
です
ね、
はいはい、ではっきり言ってほしいところで、うん、いや気を使ってるのか企業からぼかされてるのかわからないんだけど、うん、推測でもいいから言ってほしいっていう経験があるんでしょ、このプロフェッショナルだからみたいなことがあって、うんうんうん、そこがやっぱりこう、そうするとなんとなくこうやっぱり信頼感っていうものが薄れていくっていうのが正直あったかなと思っていて、でまあ、そこに関して言うと、まあ、はっきりと言われなかったんだけど、まあ、僕はこう思うとか、うん、
言ってもらったわ、
ありがたい、正直あなたはこうダメですとか言ってもらったら、うん、俺とこうしょうがない、じゃあ次行こうって感じになるわけであって、うん、変に期待を持たされて、うん、まだ返事が来てません、まだ返事が来てません、
あれやだよ、
あれは一番いい、
あれやだよ、
そう、
それ回数重ねるとさ、
そう
待ってる時って絶対ダメなんだよ、
ね、そう
間違いなくダメなんだよ、
だからああもうダメだって分かるんだけど、
ダメなんだよ、
そう気をもんでしまった
から、気をもんでる時は絶対ダメなんだ
よ、ダメ
それどうすか、その、まずプロから見ると、その辺
は、もう本当にいいエージェント、悪いエージェント、まあ、僕がどっちに属してるのかは分からないところあるんですけど、あのまあ、そこの差がなぜ出るかっていうのはかなり個人商店なんですね、
う
ん、
はい、そうですね、
私もその企業に所属しながらですけど、うん、結局その担当している企業はもう一人でしかやってないので、うん、結局ブラックボックス化しちゃうんですね、うん、全てにおいて、
まあ、そうですね、
それが分かるので、あんまりなんかこのエージェントの方は、うん、スタッフは僕に興味ないのかなっていうのが見えるじゃないですか、う
ん、なるよね、
うん、だからであんなに頻繁に連絡くれてたのに、うん、ある日突然、うん、まあ来なくなったとかって、うん、多分重荷にしてあるわけであって、
まあまずね、第一段階として、うん、エージェントからすると、うん、その応募者っていうのは商品なんだよね、うん、まずこれ絶対あるよね、
うん、やっぱあれですか、金の匂いがするかしないかとかそういった見
方、いやそれは大事でしょ、
当然ですよ、どの人高く売れるかとかって、
ね、いや極端なので言うと、うん、エージェントの方ってその、まあ、保護者が仕事決まると、うん、大体そのコミッションが3割ですよ、
はい、
そうですね、例えばですよ、うん、年収300万の人を1人紹介したり、はい、コミッション3割100万ですよね、うん、1000万だったらコミッション300万ですよ、
う
ん、いやどっちやるんですか、
う
ん、手間は一緒ですよね、うん、なので最近僕思ってるんですけど、うん、あのウェブ系のエージェントと完全にこうマンツーマンでやるエージェント結構分かれてますよね今、
はい、
でそこでミスマッチが結構僕あるような気がしてるんですよ、
ぶっちゃけね、ウェブ系のエージェントっていうのは、はっきり言って、あの、投網療法みたいなもんなんで、
まあ、そう
だね。はい。若い人しか多分向かないですよ。うん。で、まず会わないし、顔と顔は絶対合わせることないので、原則メールベースですね。はい。で、電話もかかってきました。要するに数打ち当たるみたいな、そんな世界。なので、こっちの、その、どういうことをしたいのかなって聞く余地全くないですよね。プロフィールだけ見て、それでマッチングさせて、もうあの、Tinder と一緒ですよ、あの、曲だと。
なかなかいいこと言いますね。
本当そうですよ、Tinder みたいなもんですよ、あの。だけど、その、オフラインでちゃんとやってくれる人たちっていうのは、やっぱりコンサルティングをした上で、その人に向いた、その、面接の取り方をしてくださる人は多い
です。いや、でもやっぱり企業人なんで、
いや、もちろんそうですよ。
やっぱり会わないと分からないわけであって、そういうプロフェッショナルで、うん、企業の人事部、
うん、
人事担当者も知ってるんだったら、うん、この人とこの人と会うっていうのは全く分かるわけじゃないですか。うんうんうんうん、で、そういうのを、なんていうか、こう、見極めないで、ちょっと笑ってませんか、
はい、どうぞその辺ちょっとパンさん、
あのプロの、あのプロフェッショナルって言っていただけること、うん、確かにプロフェッショナルであらなきゃいけないんですが、うん、まあ、実際に中にいるものからすると、うん、プロフェッショナルと言えない人間がいっぱいいますし、うん、それ なぜかと申します、さっきの話もそうなんですけど、うん、エージェントも人不足なんですよね、うん、
あ、なるほど、なるほど、
こんだけあの人手不足人手不足って言われてるんであれば、あ、当然求人がたくさん来ますんで、でその求人を扱える件数ってやっぱり一人当たりある程度決まってますんで、うん、そうなるとどんどんどんどん人を増やしていかなきゃいけない、うん、どうですかね、僕らの業界もかなり移り変わり激しくて、うん、平均在籍期間、2、3年みたいな、そういった業界なんです
ね。まあ、3年もいればね。
そうなんです。
国内の事業でも一緒ですか。
そうですね、人材その紹介業の大体一般的な、はいはい、というところですね。
結構同業に移る。
どう、あ、でもどうですかね、あの、結構結構なんていうんですかね、数字管理がうるさいので、結構疲れてもこの業界嫌だっていう方も多いです。
結構でも企業の人事部に移ったりしません？
あそこ多いですよね。多いです。
これ王道ですよね。
王道です。
あの広告代理店の人間が、まあ、メーカーのマーケティングに移るのと同じような感じですよね。
はい。
はい、
ちょっとあの、なんていうんですか、もう数字に追われたくないっていう方も企業の人事に移るのが多いですね。
楽ですよ、しばらく。
ただ人事に移れる方は多分それなりの結果を出してきた方なんですけど、やはりそのもう競合にも移らない方はどうですかね、半分以上はそうじゃないですかね。もともと、まあ、私もその入社した時ってもともと僕メーカー出身だったので、はいはい、メーカーからそのエージェントに移ってて、まあ、当然初心者から入ってるんですけど、ほとんどこんな方なんですよ。であの半分以上はその、まあ、2、3年で辞めて、で多分どうですかね、その多分 10%20% ぐらいじゃないですか、他社に行くっていうのは。
なるほど。
でほとんどが、前職につながるあるようなところに戻っていくっていうのが一般的ですね。 なので、まあ、こんなそのエージェント時代でキャリアパスを歩んでるのに、これはプロフェッショナルと言えるのかっていうところが正直なところですね。
そうですね。でもまあまあ、でもいろんな人に会ってるわけだから、
はい、
その勘どころというのは、この人会ってそうだなとか、
それがまあ担当、まあ、はい、入社して2、3ヶ月の人に当たるのか、3年の人に当たるのかでも全然違うので、
そうですね、
なのであのどちらかというと、まあ変な話なんですけど、ここの会社、このエージェントはいいと、そのこの企業はいいと、この何ですか、紹介会社はいいよっていうよりは、個人ベースで見られた方が多分、
まあ、それは間違いなくそうですね。
はい。
そうそうそう。
なので、
だから僕なんか、典型的な例で言うと、まあ、リンクトイン、ね、リンクトインに登録して、とある、まあ、人材会社から連絡があって、で、行ってみたら、結構可愛いアジア人の女とか出て、うん、普通に話をして終わっちゃったっていう、
あの豪奢じゃないから、
豪奢は豪奢、
もうそれ知ってる、
普通に、普通に話をして終わっちゃったっていう、
あそこ綺麗な人多いんだよね、
綺麗な人多いんです、
そこはそうですね、
でそれでああと思って、なんか これ得したようにも損したようにも思えなく終わってしまったっていう
普通の話をして終わっちゃった
ね。全然どうだろう
転職の話じゃなくて
なんかいいねここ見る景色がいいねみたいな話で終わってしまった
景色がいいね景色がいいよね
そうそうそうそうい
やだけどね今回僕、うん、結局ハンさんの会社のエージェントの人に抑えになったところに僕は働きに行ってるんです、
う
ん、
あそうハンさんではなく
ハンさんじゃないですけど、うん、事業部はちょっと違うので、うん、でその方は、うん、あのねそれまでのエージェントの人と違う切り口で僕に紹介をしようとしてくれたんですよ、うん、
それはやっぱそれ当たりだった
んだうん当たりでしたね、うん、でパターンを変えたんですね、うん、あの王道は大体最初書類を出して、うんね、あこういうとこありますよって話があって、うん、あんたに会うと思いますね書類応募してみませんかって話があるんですよで書類を出しますでしょ履歴書職歴を出す、うん、でそれを向こうの人事の人が見て、うん、OK だったら面接っていう流れなんですね、うん、で僕の場合はどっちみちあの、まあ、別にないしでもいいんですけど、まあ、基本的に外資になるわけじゃないですか、うん、もう長いんでそうすると
年だし
そ, うやでそのパターンでやっててもあんまり意味がないとその方は多分思ったんですよでその方が実は年明けぐらいから担当になってくれたんです僕異動が何かあったみたいでそこから何やったかというと最初に海外の HR の人とのインタビューをセッティングしたんですよつまり最初にそこは一番高いんです実はハードルがねでもそこをパスさせるために動いてくれたんです、うん、でそこをパスしてでその後に日本の法人の人に会いましょうっていうパターンを実は組んでくださってそれで、年明けて面接をすぐにですね4件ぐらい実は、うん、組んでくださってます、うん、
さすがですね、
はい、でそのパターンを組んでもらって 結局その今回僕は、うん、あの仕事決めた先も実はそのパターンだったんですけど、ね、
でもその方がその海外の HR とのコネクションがあったっていうところがやっぱ素晴らしいところであって、
うんだよね
うん、そこでやっぱ国内に終わってたかどうかっていうこと
を、うん、通り
あのやっぱそういうプロフェッショナルとして、うん、というんですけどもやっぱり人事とのコネクションがあったっていう、うんうん、
その通りです、
ね、でそういう人にやっぱたどり着いたっていうのがやっぱり良かったかなっ
ておっしゃる通りですねだからその方はねあの実は僕の、うん、その僕は今入った会社の前職の人ともコネクションがまだ残ってるんですなのでそこの会社で要するにその何が行われているかというのも実はリークをしてくださったりとかあるいはその今の職場 その人間関係みたいなものも調べて教えてくださったりと
かでも、まあ、言葉は悪いようですけども、うん、それってすごいキャプテンとそのエージェントからとやっぱりウィンウィンな関係であって
まあそうなんだよもちろんもちろん
でそれでそういう情報を、うん、まあ共有してでそこで勝ち取ってもらえば、
うん、向こうもメリットある
動いて向こうも当然メリットがあるわけだ
だから最後にそれで揉めたんですけどねメリット
なぜに、
まあ、揉めたのよちょっとあったんでいろいろ
まあまあそれあった
らいいんだけどいいんだけど
結果的に揉めることができてよかった
そういう話もあってそれでいいんだけど
揉められなかったかもしれないし、
ね、それはそれでいいんです
そうそう揉んだかもしれないけど、はい、男性でした、うん、
女じゃないからその人のパターンは結構やっぱり聞いたっすね聞きましたね本当に
そうだから本当にそれは良、うん、かったかな、
うん、最初にそう言われた時も、うん、そのパターン初めてだったんで、うん、いきなりそれ話さなきゃいけないのかと思いましたけど、うん、でもなんかそれパスしてると結構スムーズにいくんですよね、うんなるほどって
まあ外人 OK だからってやつね、
うん、まあそうです
ね、 そうですね
だけどね会ったこともない外人と外国人と、うん、その単純にビデオチャットでもないんだよ
電話
があってくるんだよ普通に携帯にそっからいろんなことを言われて、
うん、でもそれ俺もやったよ
いやそれ嫌じゃないや
いやびっくりしたの電話かかってきて
そう
話しててもう半分で携帯電話でなんか電波悪くて半分ぐらい分かんなくて、うん、適当に答えててもうまあ言いたいことは分かってるから言いたいことだけ言ってこっちはすっきりして終わるんだけど、うん、
ていうか俺ちゃんとその時家にいたからこれ前だよ
さすがです
これ前何出かけてんだよその時
いや畑屋に言ってないけどね
エージェントじゃないよそれ
いやもうこっちだって
ここの一応 HR の人だよ だからそのパターンをでも本当その方はねやっぱり作ってくださったんですよね。
そこもマッチしたっていうことだと思いますけどね。
だからそこは本当にご縁があったっ
ていう。多分もう日本側の人事とがっちり手を結んでからその海外に送り出した方がいい方もいれば、
パターンをね、人を見てやっぱやってみた。あの人はプロだと思いますよ。結局揉めたのはプロだからこそ揉めたんですよ。
そう言っていただけると
。ビジネス。当然ですよ、ビジネス。
なんかその揉めたのが知りたい感じがするけど、聞きたくないよな、聞きたくないよな。
まあこれはね、やっぱりその人材ビジネスの闇ですね。
生々しいところですね。
これは闇ですね。
ちょっとぼやかして言うと、エージェントは間に入ってるので、ある意味情報は左右で操作できるんですね。ですので、でエージェントのせこいのは主語を自由自在に変えれる。
そうですね、
はい、エージェントの思惑であったとしても、企業から言われてるっていう話をでき、簡単にできちゃう。
まあそれはそう
です。で企業に対しても、エージェントが聞きたいことだけど候補者が聞きたいんだよっていうことも言えるっていう、そういった間に入ってるので、その情報を操作できるっていうところ、そのあたりで最後ちょっと怪しいんじゃないかっていうその亀裂が入りかけたっていうこと
です。そういうことですね。
はい。
なるほど。普通に考えたらついつまらないこといっぱいあったんですよ。最後ね。どう考えたらこれ駆け引きしてるなと思うわけじゃないですか。でも駆け引きはいいんですよ。もう一度は駆け引きしてるってことを隠さないで、あからさまに言ってくればよかったっていうだけの話なんですよ。僕は最後選択肢が残ってたんで、どっちにするかっていう話になって。
それは同じ方から。
違います。
違うエージェント、
はいはい、
その話僕すごいしたいんですけど、
はい、話せないようにしますよ。
いや、その僕もそういう経験してるので、はい、そのすり合わせというかよく分からないけどどうなんだろう。
これ聞いた、今聞いてる人にしてみたら、やっぱり結構これは興味ある話だと思うんで、これ本当にこうリアルな話なんで。
いや結構リアルな話、
はい、はい、どうぞしましょう。今の
いいですか。ちょっと
山形切りますか。
プロフェッショナルな方がいらっしゃって
そう言っていただける
かもしれない
けど、そう言っていただけるであれば、
僕もちょっと前の話になっちゃうけど、やっぱりその就職活動していて、一社内定が出て、でたまたまなんだけど、多分そういう運気が上がってて、ボコボコ面接が入って、すぐ決まりましたと。
あるタイミングがあ
って、どっちにしようかなと思ったんだけど、そのキャプテンじゃなくて属性とかいろいろ考えると、後者の方がいいんじゃないかって、後から決まった方がいいんじゃないかって、やっぱ運気が上昇してるから、後から決まった方がやっぱいいんだろうなっていう気がしてきて、で1社目受かって早くサインしろって言うから、どうしようかなと思ってサインしたくなかったんだけど、やっぱしなきゃいけないし、とは言ってもその1社目も前職から比べればまあまあ良かったので、とりあえずサインしましたと。でサインしたのね、でサインしたところで違うエージェントから、ちょっと連絡があって、実は僕候補でこうでもう内定出てますと、だけどこの期間で決めていただけるなら別に休みなんで明日でも明後日でも面接行きますみたいな話、実は何か決まっちゃったんだけど、で2社目決まって、で1社目断るときすっごい大変だったのね。もうサインもしてるし、でその2社目の人にこれどうやって断ったらいいですかってやっぱ相談したわけ。
そりゃそうですね。
そしたらそんなの日常さん話ですと
その世界
よくありますと、
はい、
私もやられてますと、そんなのは正々堂々と言ってください。なぜならあなたは日本人で職業選択の自由は憲法で保障されてますから、それ言ってもらえば大丈夫ですって言って、そのまま言ったらその終わったわけよ。
その辺ね、まさにそんな話でしたもんね。
はい、最後そんな話してました。
はい、その辺ちょっと解説してもらっていいですか。法的な部分とか、道義的な部分もありますけど、
ね。いや、道義的な部分はもちろん
ある
。
はい。その、結局日本の法律上では、やはり企業側の方が圧倒的に弱くて、転職活動をしていく上で最終面接合格となった場合、内定通知書、オファーレターというものが出た、出るとこれでもう法的に、もう守られるって話になるんですが、
それは守られるのはその
雇用が守られる、
応募者が守られる、
そういうことです、はい、 が守られます、うん、なので、ここで一方的企業の方から打ち切ることは基本的にできない。
なるほど、
まあ、雇ってはないんですけど、雇ってると同様な、効力が発生します。ただ、じゃあそこを候補者の方、求職者の方が、行きますと言いますと、でその後にやっぱり行きませんということに対しては、これはもう日本の法律上、ほぼ罰せられないっていうところですね。でそれなぜかっていう話なんですけど、本当はダメなんですよ。ダメなんですけど、これ仮に裁判とかしても、それを どれだけ金銭的な負担を負わせましたかっていうのが何もないんですよね。精神的な苦痛を味わってはいるんですけど、金銭的な、損害は与えてないし、
企業側
です。あるとするならば、採用期間の1週間2週間を止めてしまったっていう、じゃあそこの、まあ、じゃあそこのその金銭的な、額を算出されても多分裁判するよりも圧倒的に低いので、なのでもう企業は泣き寝入りするしかないっていうのが正直なところです。なので、まあ、なんで圧倒的に候補者の方が強いんですけど、まあ、確かにこれをされてしまうとエージェントとしてはもうたまったもんじゃなくて、まあ、
裏ではどういうことが起きてるんですか。例えばその前に出れましたと、
はい、
サインしましたと、
はい、
なんとなく行きます、はい、行きませんでしたっていうと、その間を取り持ってるエージェントとしてはやっぱ相当辛いと思うんですよね。
相当辛いですね。
そうだよね。
多分、よくあるのはその、その企業からとの取引停止になるっていうのが多分大きいと思います
。
そう
ですね、
まあ、一般的だと。なので、唯一そういった事態をされた方に、マイナスがあるとするならば、その事態、その使用してたエージェントが今後一生伝えないという、
はいはいはい、
そのまあ、まあ、でもそのぐらいだと思います。
いや、そうだと思ったんですけど、はい、その後またバンバン連絡来て、
そこはすごいです
ね。どうなんだろうな
と思って。例えば外資だからじゃないの。
どうなんですかね。
多分そこは多分外資系エージェントだから。
あとマルキーがお金もら持ってくると思ったんじゃない。
いや、
だからあなたが商品として魅力がある
っていう。そこかも、うん、もう一度転職すると思ってるのかも分からないですね。
簡単にそこ
で。
なんか、でもすごいなと思ったのは、まあ、そのエージェントはまた外国人なので、で、僕はまあ。
で、外人だからだよ。
外人だからって、うん、で、会社に電話をかけてきてさ、
まあ、転職する。する
もうびっくりしちゃって、
するよ。
二度と電話するなって言って、でさらにその僕を採用してくれた企業に関しても、こいつはこんな失礼なことをしたみたいなことをバーってやって。
そうですか。
そう、
いや、外人のエージェントやるやる、
びっくりした。それで、そしたらなんかこう、その外国人のエージェントは あなたが非常に今難しい立場にいるみたいな感じになって、その難しい立場を解決するために僕はいるんだって。いや、僕は難しい立場にいたくないからあなたを断ってんですよ。散々言ってるんだけど。散々言ってたけど分かってくれないって。
そりゃそうだよね。
そうそう、
だって外国人平常なんで、ほとんどやっぱりもう、なんつうの、まあ、個人事業主になるんじゃない
ですか。だと思いますね。
だってあいつら1年に 3,4 人契約するやつは食えるんだもん、うん、でしょ。
そうですね。
そんなもんですよ。
そうだ、すごい、まあ、いい人だったのかもしれないけど、ちょっとタイミングが悪かったなと思っていて。
で、やっぱり、まあ、あれですよ、まあ、プロに言わせれば、うん、その法的な部分では、まあ、
それも、もし、まあ、だから僕が自信持っていたいのは、まあ、そのもしそういうふうになったら、まあ、日本人としての憲法を主張すれば、まあ、大丈夫だ
と。そういうことですね。
そういうことじゃね。
そういうことじゃ。
まあ、でも、同意的な問題はあるけどね。
あるよね。
そうですね。
まあ、でも、まあ、ゆっくりは、一回会社に入っちゃうと、企業が同意的な問題を無視することもあるわけだから、うん、そこはあんまり気にしなくていいんじゃないのっていうのはあるよね。
うん。まあ、そうなんですよね。ただ、その、なんていうか、まあ、今思うとなんだけど、
はい、
ここ今いる会社で、
はい、
ちょっと辛いなと思う時があっても、
うん、
あと、はい、いや、あっち行けばよかったのかなってたまに思ったりとか。いや、でも違う、あっちを蹴ってこっち来たから頑張んなきゃみたいなね。
それ前の女に後ろにずるずると一緒じゃない。
ないですか。
よくないよそれ。
いや、本当にね、
もう分かるけど、気
持ちがやっぱりとね、ずるずるいってる。
決めた時にはスパッとこう、うん、スパッと。
やっぱ今の仕事、まどかさんが決めたってそういうなんか優先順位がやっぱあったかと思うんですけども、まあ、職業の内容
とか。そうさ、真面目な質問ですか。
何よ。
か。
たまにはしますよね。
はい、もう一回お願いします。いや、マルコさんが今話してて、でほら一社目決まったところ、結局お断りしての話されてましたけども、もうどっちがいいかなって時でもその優先順位ですか。今の会社に決めた、なんか何が決定的な感じだったんですか。
多分1社目の方が自由で、うん、好きなことができたのかもしれないけど、うん、2社目の方が規模が大きかった。
あ、うん、はい、
もう属性だった
の、属性、
さっき言った属性、そこでもそ
うで、まあ属性、そうだね、まあ、若干2社目の方が良かったんで
しょうね、うん、そう、収入とかそういったことに関して
そう
ですね、めちゃくちゃ金がある、
そうだね、収入はそう、うん、あとは何だろう、もう少し結構僕大企業もちっちゃい中小企業も、うん、まあ、零細企業も全部詰めたことがあって、うんうん、でなんとなくそのいろんなこう経験から見て、うん、ちょっとこの1社目はもしかしてこの、うん、上司とウェットになりすぎてなんか面倒くさそうだなって思ったっていうのがあって、多分でもそれはそれでそうするとまあカントリーマネージャーみたいな感じで任されたかもしれない、そういう野望もあったんだけど、そういう野望と2社目のもうちょっとこうなんていうかこう2つも外資だから安定してるかどうかわからないんだけど、どっちがいいのかなと思ったっていうところだよね。100
点満点ないですからね。
いや、ないですね、そうです、
取捨選択してね、
うん、そう、だからまあ本当にね、あの内定取って就職して、それからそこが始まりなんで、うん、僕まだ1年ちょっとしか経ってないから、うん、どうしたらいいんだろうなっていう気づきをね、やっぱりこう与えてもらいたいっていうのがあって、うんうんうん、
まあちょっとね、あの話が長くなっちゃったんで、うん、もう一周
行きますね、
はい、せっかくなんで、はい、ということでございまして、じゃあカルロス選手後の最終編、中盤ですかね、
中盤です、
中編を
そろそろカルロスの、
はい、
本音を、
本音、うん、本音話してるけどね、うん、まあ、とりあえずこれで一回中締めということで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ while I'm working.